僕がメモった話一個あるんですけど言っていいですか。
おうおうおう。
この間ね、うん、あの老舗のカフェみたいなところに行ってきたんですよ、
うん、
なんかこうちょっと昔からやってて、
うん、
こう建物もなんかちょっとこう、ま、京都でいうところのなんか町屋みたいな、
うんうん、
古い建物、
うん、
でその中にこうおしゃれな家具があってみたいな、
うん、
こうなんかアンティークっぽい感じのね、
うん、
まあまあ人気のカフェですわ。
はいはい。
でまあそういうところで、うん、なんかもうほんまになんかこう白シャツに黒いなんかあのベスト着てとかそういうとこはまあまた別なんですけど、
うん
まあ、普通にサブカルっぽいおしゃれなね、
うん、
30代ぐらいの、
うん、
お兄さんお姉さんがやってるようなカフェなんですけど、
うんうん
まあ、実際京都とかでも大阪とかでもこういうお店行ったことあるんですけど、
はいはい、
こういう店にこう共通してるところがあるなと思って、
うん、
なんかね、
うん、
店員さんが高圧的なんですよね。
いやそらやっぱ、うん、そういうこだわりの店出すってやっぱプライド高いんじゃないの。
いやそうなんですよ。それでね、
うん、
もうバイトの子がいたんですよ一人、
うん、
ね注文聞きに来てくれる、
うんうんうんうん、
まあ年の頃なら18歳ぐらいですわ、ほんまに東京に来たてで、
うん、
ね、
うん、
もうまあどこなんかな、まあ、勝手に僕は東北かなとか思ったんですけど、
ああズーズー弁喋っとってんや。
いやズーズー弁をこう必死に隠してるからこそこうおしゃべりがちょっと下手になってしまってるみたいなね、
はいはいはいはい、
ズーズー弁喋ってる時はもっとこう、うん、歯をいっぱい見せてくれて、はいはいはい、こう笑顔をして見せてくれるような子なんやろなとか思いながらね、
うんうん、
でも今あんまり流行ってないのになんかちょっと流行とか遅れて入ってくるから、
うん、
スキニーデニムを一軍の服やと思って履いてるような感じの可愛らしい女の子ですよ本当に、
はいはいはいはい、あ女の子、
女の子ですよ。
ええやんスキニーデニム。
いやまあいいんですけどね、可愛らしかったよ。
ええやんええやん、
うん、その子がねもう、うん、なもうビクビクビクビクしてて、
あ
もう怒られんねやろな裏で、
うん、
そのマスターに
キリタンポとかでしばかれんのかな。
なんでわざわざ郷土料理でしばかれんの。おめえ秋田だったな。
はい、キリタンポ持ってこいってて。
えバチン。痛くないしな。
そうやな。
一撃で棒しか残らんくなる。
で
いやもうそれでもうめっちゃビクビクしてて、もう注文聞きに来る時とかも お決まり ですかみたいな感じな、
うん、初めてのバイトやったんかな。
いやもう多分そうなんですよね、
うんうんうん、
だこの4月から上京してきて最初はね親に仕送りしてもらいながらね、
うんうんうん、
まあ多分大学行ってたんでしょ、
うん、
でまあ夏休み入ったから言うて、まあちょっと人生初めてのアルバイトしてみようかみたいな感じで多分ね、うんうんうん、憧れの多分カフェ巡りの本かなんかも買ったんやろ な
東北やったらまあな親の給料も賃金安いし、うん、仕送りに頼るわけにもいかんしな。
まあ難しいですよね。でこうまあ憧れのカフェに多分一回ねお茶しに来て、その時にこうおずおずとアルバイト募集してますかみたいな感じでね、
うん、
多分入ったんですよ。
おしゃれやしちょっと憧れとかもあって行ってしまったんかな。
そう、
うん、
でも入って間もないんですよ。
うんうんうん。
でもビクビクビクビクしながらね。
うん。
ただ突っ立ってるわけでもないし、でもうろうろうろうろ歩き回るわけでもないし、
うん。
二歩歩いて立ち止まり、うん、二歩歩いて立ち止まりみたいな、ね。
おうおう。目障りだな。
まあまあ目障りなんですけど、でも可愛らしいから、まあ、
目障りだぞって。
なんでやねん。言うか。
言って、ちょまみきりたんぽで芝居立ったよね。
なんで俺、キリタンポ持ってんの。
めっちゃびっくりするやろな。
ええ秋田の人ですか。いや、違うやん。
うん、
聞いてくれや
ん。はい、あ、ごめん。ごめん、ごめん。
いや、そう。うん、それでね、
うん、
多分、まあ、僕らはこう、まあ、注文は決まってたんですけどね。
うん、
注文決まってたけど、まだちょっとこう、なんか見てたんですよね。
うん、
メニューを。
うん、
そしたら多分なんか言われたんやろな、うん、あんたあそこ聞きに行ったのみたいな、
うん、
でまあ多分まあおずおずと来て、
うん、
でまあアイスコーヒーと何とかお願いしますみたいな、
うん、
で行って、
う
うん、でなんかまあアイスコーヒーとなんとかお願いしますって言ってるんですけども、声が小さいから聞こえてないんですよね、
うんうんうん、
でもうちょっと大きい声で言ったりして、
うん
うん、でもうなんかもうすごいビクビクビクビクしながら仕事してて、
うん、
かわいそうやなーとか思ってたんですよ。
おうおう、
そしたら隣のテーブルの人が多分ラテかなんか頼んでて、
はあはあはあ、
で多分そういう店やからちょっとしたラテアート的なことをしてるんですよね、
はあはあはあはあ、
そのラテできたからこれ持って行ってって言われて、はあ、バンって目の前に出された時に、はあ、そのラテアートにちょっと微笑んだりしてて、
え、
ああみたいな感じで、
生ハゲの顔とか書いてあったんかな。
なんでやねんって。俺がカッコ仮で入れた東北っていう設定忘れてくれ。
ごめん。確実なものになってしまった。俺の中で。
なんで。いやー、だからそういう、なんかね、
素朴やな、そんなことに。
素朴な。うん。
へえ。
で、そんな素朴な子がね、うんうん、笑顔で働けるような、
うんうん、
お店にしてほしいなと思って。
ああ。
うん。で、なんか客もなんかね、ね、
うんうん、
ちょっと、トゲのある感じの、
うん、
ママ友よ、ママ友。
ママ友が。
ママ友会議よ、もう。
濡れで来てんねや、メスが。
濡れで来てるよ。
ああ
。あの感じどうにかならんかなって。
まあでもな、俺結構、そういう店って俺苦手やな。
いや、そうなんですよ。
俺喫茶店好きやけど、
はいはい。
やっぱ俺一番好きなのチェーン店やわ。
え？
うん。
ドトールとか？
まあまあまあまあ。ドトールはあんまいかんけど、
うん、
まあ、コメダコーヒーとか。
あ、コメダコーヒーは最高やね。
まあまあ、普通にコーヒー缶とか。
うん、コーヒー缶いいですね。
俺、京都おるとき、ベローチェとかよう行ったわ。
あ、カフェベローチェ。
あ、安いしな。
はいはいはい。
でもなんかその、やっぱ、カフェ俺行くのって、
うん。
なんか、誰にも気にされたくない。自分の時間過ごしたいからカフェ行くねんけど。
ああ、はい、はいはいはい。
だから、なんやろな。チェーン店に行ったらほんまにみんなと一緒みたいな感じになるから。
はいはいはい。
なんか自分がこう目立たんくなる感じするっていうか。
うん。
だから、チェーン店の方が俺安心すんね。ちょっとなんかいい店行ったらちょっと特別感みたいな出てしまうから自分に。
まあね。
うん。
僕はでもどっちかというと、
うん、
まあ、毎日そういうとこに行きたいタイプですよね。
ああ。
チェーンじゃないところ。
ああ。まあでもそれはそれでも、そういう気持ちになってるから、それやったらいけそうやけど。
うん、うん、う
ん。あと人と行くとかやったら、
ああまあね、
うん。ちょっと違うところの方がええけど。
うん。じゃあしかも僕も今回で人と行ってるわけですけど。
うん。
もう店入って、まあ、11時10分ぐらいに入ったんですよ。
うんうんうん。
で、多分、モーニングのオープニングからね、
うん、
その多分、30代後半ぐらいの、
うん、
おしゃれな女の人が多分一人でね、
うん、
コーヒー入れて、ランチじゃモーニング作って、
気の強い女が。
気の強い女の人がね、
うん、
大変やったの分かるよ。
うん、
でも、バッて入っていった時に、
うん
もうバチコーン目合ってるんですよ。
はあ。
ほんのに何も言わへん。
いらっしゃいませ。
睨みつけるよう、いやもう言わへん。睨みつけるようにバーって見て。
ああ。
何人んち入ってきてんねんみたいな顔で。
そういうの良くないよな。
で、え、すまん、座っていいっすかって言ったら、
うん。
そっちのテーブルどうぞ、みたいな。お前マジけと思って。
接客嫌やったらカフェすんなよって感じやんな。
で、その俺らの後ろから入ってきたおばさんみたいな、めっちゃこう、滑覆のいいおばさんみたいなのが入ってきて、
うん、
多分常連なんでしょうね。
うんうんうん、
満面の笑み。
わ
満面の笑みで2階にご案内。
うん、
なんやねんと思ってね。
うん、
で、11時半からランチが始まるんですけど、
うんうん、
で、11時までモーニングなんですよ。
うん
だからこの空白の11時から11時半のこのランチもモーニングもない時間に入ってしまって。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。だまあ言うたらちょっと休憩みたいな気分やってんやろ、向こうも。
まあ多分そうでしょうね。でも腹減ってるから一応単品でね、
うん、
なんかサンドイッチとコーヒー頼んで。
う
なちょっとランチから来る、ちょっとその女の人よりもちょっとだけ年上の40代前半ぐらいで、おしゃれな、また前髪ちょっと長めのお兄さんが来たんですよ。
ほうほうほうほう。
で、またそのね、その、ピリピリして、歴史あるカフェを一人で回している私みたいな感じから、年近い仲間が来たら急に大学生みたいにヘラヘラ笑い出して喋り出す感じとかもまた腹立って。なんとかじゃんみたいな、もう燃えてって。
その間もずっとその、秋田県の女の子もはおるわけやろ？
いや、おるよ、ずっと。その、男の人が来たことによって生ずるなんかノリみたいなのにも加われず。
まあまあまあ、それはちょっとレベル高いわ。
うん、でも完全にシカトしてたらちょっとなんか感じ悪いかなと思ってちょっとだけ微笑んでみたりとかするけど全然輪には入ってないんですよ。悪いとこやなと思って。
まあな、接客とかはな、ほんまに気分全然ちゃうからな、ほんまちょっとしたことで。
そうよ。
まあ結構、まあ我々も接客業、ようさんやってきたしな。
いや、そうですよ。ほんまに。めちゃくちゃやりましたよ。
なあ。
うん。
俺はむしろ今の仕事以外接客業しかしてへんしな。今まで、まあバイトやけど。
まあね。
ま
あ、基本接客業ですよね、バイトは。
そうやな。
まあたまにね、単発でなんか引っ越しの、なんか やったりしましたけどね。
やったことあったわ。死にかけたわ。
いや、ほんま死にかけたよね。
殺すぞって言われたしな、俺。
いや、もうそんなん毎回言われるわ。
もうほんま持たれへんやん、冷蔵庫とか。
俺だってね、工場で、工場ちゃうわ、なんか、あの、巨大冷蔵庫みたいなのがあって。
はいはいはい。
で、そこに4トントラックがバックで入ってきて、で、パンパンに段ボール詰まってて、でその段ボール何が入ってるかって鶏肉入ってるんですよ。冷凍の。で、一箱4キロなんですよ。で、1時間その4キロの冷凍の段ボール下ろし続けて、で、30分休憩して、で、また1時間冷凍の鶏肉下ろし続けるっていうバイトやったんですけど。
うわぁ、しょうもな。
まず集合場所に行った瞬間、全員もうラグビー部みたいな体型なんですよ。
ああ、はあはあは
あ。いや、無理やろ。だからもう派遣する側をもうちょっと考えてほしいわ。
そうやねんな、
うん、
だって俺も引っ越しした時なんて、ほんまガリッガリの47キロぐらいしかない男が、引っ越し手伝いに来んねんで。多分他のやつみんなビビったと思うわ。
逆にね。
え、こいつ来たんみたいな。無理やって。
いや、やばいっすね。
で、俺昔ある配送会社の、工場内でこう、仕分けする作業みたいな。
ああ、はいはいはい。
ラインに、なんか、箱に入ってる荷物をラインに載していって、はいはい、で、そのラインの先で地方ごとに分けていくっていう。まあ、持ち場がそれぞれ分かれとってな。
はいはいはい。
で、まあ、箱からこう下ろしてラインに置くときに、向こうにおる人はこう、住所が見えなあかんやんか。
あ、そうやな。
分けれるように。で、ずっと、まあ、これ俺の話じゃなくて、俺と一緒に行った友達の話なんやけど、この荷物をこう、置くおっさんがおって、箱から下ろしてラインに。
はいはい、はい。
置くおっさんが荷物をこう、重ねて置きよんねんな。
ああ。
で、住所が見えへんと。
はいはいはいはい。
で、焦らなあかんやんか、パッとどけて、でもすぐ荷物来るしっていうので。
そうやな。
で、その俺の友達がおっさんに言ったらしいね。すいません、ちょっとちゃんと分けておいてください、って。で、なんかもうおっさんもほんま冴えへんおっさんやね。ぼやーっとした感じの。
い
やーみたいなこと言うとったけど、またしばらくしたらもう重なんねんな。
はい、はい。
まあ、多分おっさん自身もなんかもう焦ってんねやと思うけど。
ああ、まあな。
まあーってもうこう、まあ次々いいかなみたいな感じで。分かってはいるんやけど多分できへん。
はいはいはいはい。
で、なんかそういうのが2、3回あって、で、その俺の友達がもう切れて、おっさんお前ええ加減せよって言って、こう荷物を、おっさんにこう投げるふり。
やば。
実際には投げれへんねんで。こう投げようと思ってこう構えて。
はい、
おっさん、おっさんその時ビクーってなって、そうビクーってなったんで肩脱臼してん。で、そのまま退場したらしい。
やば。
やば。
でも次の日にはもうそのおっさんのロッカーにはずーっともうヘルメットだけが置いてあって、おっさんはおらんかったらしい。
うわー、もうその日常的にこう体にギュッと力入れることなんてなかったんでしょうね。
そうやね、急に動いたもんやから
ビビってね、うん、肩脱臼するって、うん、咳してあばら折れるよりダサいですよね。
そうで、うーってなってこう肩うーって押さえて、うん、でまあ、ラインってこう、まあ、高さ腰ぐらいまであるやんか、
うん、
こう下にスッって消えていったらしいわ。
やば、
しゃがんであ
の人形劇の人形。
そうそうそうそうそう。
かわいそうやな。
まあな、仕事できへん人はまあかわいそうやなと思うわ。その人は一生懸命やったんやろうけどな。
いや、そうよそうよ。誰もね、困らせたろうと思って荷物重ねてるわけちゃうからね。
まあな、そんな必要ないからな。うん、ただキャパが追いつかんかっただけで。
うん、まあ、かといってね、何回も同じことされたら、まあ、ムカつきますからね。
そうそう。なあ、で、あげく勝手に脱臼して消えていったからな。
まあ、勝手にではないけど、ビビらされたからね。
勝手に脱臼っていう言葉、俺、その時期めっちゃ気に入ってたわ。あんまそんなことないから。
漫画のタイトルみたいですね。勝手に脱臼。
スポーツ漫画みたいやな。
うん、勝手に脱臼。
なんか脱っていう字もなんかあんねやろな。
あー、難しい方のね、
うん、なんかこう例えばバスケットゴールにボールが通ることを脱臼って言うみたいな。
あー、
なんかのスポーツでそういう専門用語がありそうやな。
あって、
うん、
でちょっと脱臼にも欠けてるみたいな。
そうそうそうそうそう、脱臼しやすいスポーツやったんかも。
なるほどね、うん、めちゃくちゃスリーポイントシュート上手いけど、うん、3回に1回脱臼してまうとかね。
その漫画おもんないやろ。絶対おもんないって、その漫画。
いやいや、最終回で脱臼しないんですよ、だからそれが。あいつ3回目なのに。
それはもう2巻ぐらいで最終回行ってくれな、困るわ。その漫画おもんないな。
いやいや、すいません、なんか僕のせいでちょっとね、うん、
はいはい、
クレーム話ばっかりになっちゃいましたけども。
ああ、いや、なんか、だってな、まあ言わんけど、
うん、
録音前にもお前、イライラしてる話しとったもんな。
いやいや、すいませんすいません、ちょっとね。はい。
なんか溜まってる、言いたいことがいっぱいあったよな。
まあちょっとありましたね。いや、もうでもスッキリしたんで。
あ、そう。
はい。
でな、実は、今回のこの録音まだ本編じゃないからな。はい、
そうなんですよね。実はね。
そう。実はもう1時間経つけど。
いや、もうこういう感じで行きましょう。
うん、
雑話群は。
そうやねんな。
はい。じゃあちょっとそろそろ、今回の雑話群の本編に入りましょうか。
はい。
はい。
実はですね。
はい。
まあ、今回、ちょっと怖い話をね、聞いてもらおうかと思いまして。
淳二さん？淳二さんですか？
いや、違います。
あ、違います。
タイガです。
あまりにもクオリティの低い淳二さん。
早止めてくれへんかなと思ってドキドキしてて。
いや、ほんまな。うん、ごめんごめん。ちょっと聞いてもうたわ、うん。珍しいことするから。
そうやな。モノマネなんて俺ほんまにせえへんから。
そうやね。
うん、
まあ、まあ、ということでね。
そうなんですよ。怖い話を、
はい。はいはい。
しようかなと。夏やし。
そう。
うん。
いや、怖い話は本当にね、やっぱり盛り上がりますしね。
うん。
夏になったらやっぱしたいなって思う日がちらほらありますけど。
うん。うん、なかなかね。
やっぱどん、うん、大人になってきて。そうそう。大体ね、高校とか大学とかやと、
あ、よーしたわ、
まあ、夏に何かしらイベントがあったりとか。
うんうんうんうん。
まあ、大学なんてね、やっぱ部活とかサークル入ってたらね。
うん。
まあ旅行とかあるじゃないですか。
そうね、合宿とかね、
旅行とか。そうそうそう。
あ、
まあ、そういうとこで大体2日目の夜ぐらいにやるんですけどね。まあ今回ちょっと、
うん、
まあそんなたまりにたまった怖い話欲をね、
お、
ちょっと満たしていこうということで。
はいはいはいはい、はい。
あるんですけども。
はい。これ、どうします？
そうですね。
うん。まあ、どっちが、ま、俺らほんまに何も打ち合わせしてへんから。
いや、ほんまそうなんですよ。
そうやな。どうしようかな。うん、どっち先話すとか、うん、どういうスタイルの話なんかとか。
はいはい。
その、なんか、相槌打っていいのかとか。
まあでも、うん、相槌は、打っていいと思うんですよね。うん、なんかその、
会話っぽくじゃやるんやな。
漫画群で、うん、タイガさんがその漫画について喋ってくれて、俺が喋るくらいの感じで、いいんじゃないですかね。
はいはいはい、はい。
はい。まあ、ということで、ちょっと怖い話をしていこうかなって思うんですけど、
はい。
あの、その前に、
うん、お祓いに行く今から。
いやいやいやいや、あの、終わってから行きまし
ょう。終わってから行こうか。はい。
怖い話についてね、
うん。
ちょっと最近思うことがあって、
うんうんうんうん。
まあもちろんその仕入れ先がないとかね、
うんうんうん
う
ん、
いうのもありますし、
うん、
あるんですけど、
うん、
若い子、
うん、
まあ自分より若い子、
うんうんうん、
でまあさらにその10歳ぐらい離れた20歳ぐらいの子とかと、
うん、
まあたまにね、
うん、
まあ会ったりとかして、うん、まあ大人数で、
うん、
でまあ飲み会とかなんかそういうところでね、
うん、
で怖い話の流れになって、
うん
まあ、時々その怖い話したりとか、
うん、
で今回その一応その、まあ、怖い話ナイトを開催するということで、
うん
まあ、やっぱりそのまあねあのビデオ借りてきてとか、
うん、
なんかまあインターネットで探したりとか、
はいはいはい
まあ、そういうことしてもいいんですけど、
うん、
やっぱり怖い話っていうのはこう生きた怖い話の方が面白いし、
うんうんうんうん、
いいかなと思って、
うん
まあ、結構こうそのまあ、いろんな人に、
うん、
一押しの怖い話持ってますか、
うん、
みたいな、
うん
まあ、ちょっと聞いてみたりしたんです
けど、ね、お前自分の足で探したんや
そうなんですよ、うん、もうそう怪談収集家ひろきとなってお う
お
う
お
う、まあ、動いてみたんですけど、
うん、
その中でやっぱりあの若いさっき言った20、まあ、代前半ぐらいの子とね、
うんうん
たまたま仕事が一緒になった時に、
うん
うん、ちょっと怖い話なんかおすすめのやつありますみたいな、
うんうんうん、
聞いてみたんですよ、
うん、
そしたら、
うん、
とっておきのものがありますみたいな感じで、
うん
まあ、怖い話というよりは都市伝説みたいなニュアンスなんですけど、うん、っていう語り口で、う
ん、なんかちょっと雲行きが怪しいぞ
これだいぶ期待できんぞと思ってうん教えてって言ったんです
よ優しいウィスパーボイスやな
スタジオジブリのアニメ好きですかって言われて。
え？マジ？
え？おう、うん。結構好きやで。
うん。
何が好きですかって言われて。
うん。
あ、まあ僕は、まあ世代もあるし、
うん、
やっぱり男の子やから、
うん。
くれないの豚とかかなっていう話したら、
うん。
なるほど。っていうことは、
うん。
トトロも知ってますよね。
いやいや、もうそっちに持っていったやん。
あれなんか嫌な感じするなぁって
嫌だなぁ嫌だなって思った
あれ嫌だなぁと思ってお知ってますよって言ったら、
うん、
トトロってすごくあのあったかい話じゃないですか
逆にそのテンションで喋ってくるのおもろいな、
うん、
石ころほどネットに転がってる話やな
まあっていうことがありましてまあこれ何かっていう、まあまあもう本当にリスナーの皆さんももうね、大体30代か20代後半ぐらいかなと思うんで、知ってると思うんですけど、あのクソほどネットに転がってる、あの隣のトトロ、サツキとメイ実は死んでいたかもしれないっていう、まあクソしょうもない都市伝説あるじゃないですか。
確実にある。
うん。でまあそれに付随して、クレヨンしんちゃんの家族全員死んでた説とか、いろいろあるじゃないですか。
うんうん、まあ、ドラえもんとかな。
そうそう、なぜクレヨンしんちゃんがクレヨンなのか。
ああ、はいはいはい、うんうんうん。
もうええっちゅうねんっていうやつね、
しんちゃんがもう死んでてみたいなやつやんな。
そう。
うん、
これはやっぱりね、
うん、
その怖い話が古いとかそういうことじゃないんですよね、やっぱりその、その人その人の鮮度の話なんで。
うん、ああ、はいはいはいはい。
やっぱ若い子と怖い話するときはだいぶ注意が必要だっていうことが分かったっていうことなんですよね。
まあまあなあ、やっぱ仕入れたてとかやったらやっぱそれが一番になるもんな。
うん、そうなんですよね。 いやー、あれは怖かったな
あ、え、終わり？いやー、怖かったわ。
いや、怖かったでしょ。
うん、怖かった。
正直。
うん。怖かったわ。
はい。
楽しかったけどな、
まあ、うん、まあまあ、こういうのをちょっと皮切りに話していこうかなと思って。うんうん、
はいはいはい。
うん。え、タイガさんは、うん、まあ、怖い話とかね、今までいろいろ聞いたと思いますけど、
うんうんうんうん、
あの、実際に自分が体験した怖い話とかってあるんですか？
あ、今日はね、俺、それをちょっと話しようと思ってね。
うん、おいいですね。
うん。
いや、だってもう、それはね、一番最強のやつですからね。
うん、そうそうそう、誰も知らんというか。う
ん、知らんし、うん、その、オチとかなくても全然いいっていう。うん、
そうそうそうそう。
うん。それはどうします？もういただいちゃっても大丈夫ですか？
行きましょうか、じゃあ、俺から。
はい。
じゃあ、行きます。
はい。
はい。まあ、これ昔言ったと思うんだけど、俺ニュージーランドに留学してたことあって。
ああ、はいはいはい。
その時の話やねんか。
うんうん。
で、まあ俺、向こう、まあ季節が、南半球やから季節逆で、う
ん。はいはいはい。
で、まあ普通に自分の部屋で寝とってんな。
うん。
で、まあ、ホームステイ先で、
うん。
まあ、普通に寝とって、
うん。
で、なんかちょっと寝苦しい感じして、暑さかなんかで。
うん。
で、ちょうどその時夏やったから。で、俺布団結構がっつりかぶっとって。
うん。
で、まあ、なんか暑いなと思って、こう、なんとなく意識が戻って。
うんうん。
で、まあ、目から入ってくる感じの光で、まあ、多分、明け方ぐらい。
うん、
まあ朝ぐらいなんかなみたいなことを思って、まあもうちょっと寝れるわ、うん、寝ようって思った時に、
うん、
ズズズズっていうドアが開こうとして、
もう、
で、まあ向こうって下土足やからカーペット引いてあって、
はいはいはい、
まあ、ドアを開けたらこう下のカーペットとドアの下がこう擦れる音、
ああ、はいはい、
ズズズズズみたいな。
うんうんうん、
音がして、あ、ドア開いたと思って、
うん、
で、まあ誰かが歩くカーペットをする音が、
うん、
まあ俺の寝てるベッドの方にちょっとずつ近づいていてやんか、
うん、
で、まあなんかホストマザーかなんかがゴミを取りに来たのか、
うん、
まあなんか洗濯物を置きに来たのか、
うん、
なんかなと思って、でも結構珍しいことやから変やなと思って、
うんうん、
で、まあなんなんやろなと思ったんやけど、
うん、
気配が動けへんねん、全然
中に入ってきた気配が、
中に入ってきた気配が、で俺最初まあ入ってきたけど、まあ寝起きやし、起きたらまあ英語で喋らなあかんやん当然、
まあそこそこ、
でもめんどくさいからまあ相手せえへんくてもう無視しとってん、
うんうん、
でもベッドの横らへんでその気配がずーっと動いてないなということに気づいて、で俺これなんなんやろうと思って、
うん、
で、まあ、その家ってホストブラザーがおって、そのホストファミリーの息子、
うん、
でそれが俺と同い年やね、
うんうん、
だからなんかいたずらみたいな、
うん、
なんか俺が気づいてわっみたいな、
はいはいはい。
まあ、なんか白人のノリで、しょうもないことすんのかな、みたいなこともちょっと思ったけど、
うん。
シュールすぎるし。
まあね。
うん。まあ、それもないか。でも、なんなんやろうな、って思った時に、
うん。
ベッドの上に乗ってきた
よ。え？
ぎしって。
え？
で、俺のこの、寝てるベッドの、まあ、ちょっとベッドちょっと大きめやってんけど、
うん、うん、うん。
俺の周りをこう歩き始めてんな。
周りを？
俺の、まあ、体の周りを。
ベッドの上で？
ベッドの上で。
上？
ぎし、ぎし、ぎし、ぎしって。
何それ？
で、これ何なんやろなと思って。
本格派やん。
で、まあ、
うん、
冗談、なんか、どういうことなんかも俺よく分かれへんし、うん、ちょっとなんか怖くなってきて。
うんうんうん。
で、まあ、一通り俺の体の周りを回った後に、
うん、
俺の腰ぐらいをこうまたぐ感じで止まってん、
うん、ほう、
まあ俺の胴体やな、腰のところに両足があって、 またいでる感じで。
タイガーさんをまたいで仁王立ちしてるみたいな。
そうそう、みたいな感じ。
おう。
で、そのまましばらく止まってんねん。
うん。
うん、で、まあ、もう目の前におるし、
うん。
ちょっと見てみようって思って薄目を開けてやんか。
うん、うん、うん。
そしたら、なんていうのかな。天の橋立てを覗くポーズあるやん。股の下から。
いわゆる股覗きですよね。
そうそうそう、そう、うん。あの姿勢の人が。
うん、
まあ、普通日本人と同じ黒髪をした人が。
はい、
その状態で俺の上に立っとってやんか。自分の股の下から、まあ、言うたら俺のつま先の方を見てて。
あ、逆じゃないんや。
あ、そうそう、逆じゃない。あの、顔だか見えへんね。後頭部。
怖っ。うん。
後頭部だけ見えてる状態で。で、うわ、何これと思って。
うん。
で、俺も急いで目つぶって。
うん。
いや、やばい。俺、ついに来る時が来たと思って。
まあ、そうやね。
見てしまったと思ってやんか。
うんうん。
で、そしたら、布団が、
うん。
こう、ゆっくり下がっていく感じがして。
え？
ゆっくり布団下げられてんねん、俺。
その股覗きのやつが。
股覗きのやつが。どういう感じで下げてんのか分からへんけど。
うん。
ゆっくり下げてきて。で、俺、うん、うわ、やばいやばいやばいと思って。
うん。
俺これどないしたらええんやと思って。でも、ゆっくりゆっくりゆっくりずーっと布団下げてきて。うん、まあ、お腹ぐらいまで布団下げられて。
うん。
で、うわ、やばいやばいやばいやばいやばいって思ってるときに。
うん。
突然、ふっと、上におるやつの感覚がなくなってやんか。
うんうん。
で、あ、感覚消えた。って思って、うん、で、うわ、今の何やってんやろうって思って、でも、いろいろ考えてるうちに寝てしまって
ん。うんうん。
で、まあ、目覚ましなって、まあ、普通にパッと目覚めたときに、うん、まあ、布団やっぱり下がっててんの、お腹まで。
うん、
で、ドアも、俺閉めたはずだったけど、開けっぱなしになってて。で、うわ、俺あれなん、今のあれなんなんやろうって思って、
うん、
そっから、まあ、留学生活が終わって、
うんうん、
で、日本に帰国してん、俺。
うん、
で、まあ、だいたいそっから1年後ぐらいかな。
うんうん、
で、まあ、1年後ぐらいやから、だいたいまあ、日本の季節で言えば、まあ、冬ぐらいやってんけど。
うんうん、
まあ、俺自分の部屋で寝とってやんか。
うん、
日本の実家のな、
うんうん。
部屋で寝とって。で、その時に、寒と思って。パッと目覚めて
ん。
で、そしたら布団がまあ、めっちゃ裸取ってやんか。
はいはいはい。
で、うわ、寒ーと思って。まあ、その時も目つぶったまんまで。
うんうん、
で、目から入ってくる光の感じで、
うん、
明け方ぐらいかと思って、まだ寝れるわと思った時に、
うん、
ドアがスーって開こうとして。で、
何それ、
また誰か部屋に、
うん、
まあ俺実家の部屋板の間やから、
うん、
まあまあ板の間を踏みしめるちょっとキッみたいな音しながら、
うんうんうん、
俺の部屋にこう入ってきてな、
うん、
でまあ俺の家は結構おかんがゴミ回収に来たりとか、普通、あって、普通にまあ部屋に入ってきたりとかもするから。
うん、うん。
あ、まあなんかおかんが荷物、ゴミ取りに来たんかなと思って。
うん、うん。
で、でもゴミを回収する音が全然聞こえへんねんな。
うん、うん。
で、俺その時、はっと思って。俺これ1年前にも同じようなことあったなって。
乳児の。
乳児の時のことを思い出して。
うん。
っていうことは今、俺の横に、あの時のやつずっと立ってんのかなと思ってんやんか。
はぁ、
あ。そしたら案の定、俺ま、実家もベッドなんやけど、
うん。
ベッドの上に乗っていってんの。で、また同じように俺の体の周りを歩き始めて。
うわ、なぁ、怖
で、一通り回った後に、
うん。
また俺の腰ら辺で足開いて、
うん。
立ってる、仁王立ちのような感覚で立ってる感じがしてんやんか。
はぁ、
あ。で、まあ俺、あの時は、一年前は目開けたけど、
うん、
俺今回はもう怖くて目開けられへん。
いやもうそりゃそうやろ。
もう見られへんと思って。うん、で、まあ俺布団が半分ぐらい裸だけ取ってんけど、
うん、
その布団をまた下ろし始めてんか。
うん。
で、うわ、やばーと思って。で、俺なんか、なんとなく、
うん、
この布団を全部剥がされたら、
ああ。
なんか、やばいことになるんちゃうかと思って。
ゲームオーバー。
ゲームオーバーなんちゃうかなと思って。
うん。
でも、だんだんこう、布団に手かけて、布団がゆっくり動いていく感覚がして。で、うわ、やばいやばい、俺これほんまにやばいと思って。やばいやばいやばいって、うん、ずっと俺結構、マジで、
うん、
あの、何に祈るべきかみたいな、ことを考えたりとかしながら、
うん、
うわ、やばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいってずっと、やばいやばいやばい、どないしようどないしようどないしよう、やばいやばいやばいって思った時に、
うん、
パッと、
うん、
布団かけてくれてん。
え？え？
おしまい。
何それ？ちょっと、その音何？何その演出？聞いてないねんけど。
言ってなかったかな、この演出。
その演出めちゃくちゃ怖いやん。
あ、そう。
ビクってなったわ。
これ俺の考えやと、
うん、
体温調節してくれたんかなって思ってんねんけど。
いやいや、違う違う違う違う。そのベル、ベル、ベル。
え、ベルの話してんの、まだ。
そう、謎のベル、何それ。
いや、ベルやん、普通の。
怖ー。
あ、そう。
ちょっとやめてよー。
あ、そう。
ちょっと、体温調節してくれたかもっていうボケが響かんわ。
ほんま、俺、そんなにお前にこれ響くと思えへんかったわ。
いやいやいやいや、だってないと思ってるもんが、いきなり耳元からチーンってなったら怖いでしょ。
あ、そう。みんなビビったかな。
俺ゲームオーバーか思ったわ。
いや、なんかこういうのもあった方が盛り上がるかなと思って。
伝染する系の怖い話かと思った。やば。で、それも事実なんですよね。
もちろん。
うわ、怖ー。いや、でもその、
うん、
その怖い話を聞いてしまったら、
うん、
最後にチーンっていう音が聞こえて、
うんうん、
で、そのチーンっていう音を聞いてしまったら同じ夢を見るとか、そういう感じなんかって思ってしまった。
ああ、いや、でも何かこれからはひとまとまりの何か話をする後にはこれチーンって鳴らすっていうのを100人にやらなあかんで。
うわぁ、ちょっと、ベル買いに行こう。
じゃないと、体温調節されんで、
う
ん、お前。
うわ、怖ぁ、うん。そいつなんやね。
だからもうこれからはもう冬場でもクーラーつけっぱなしで寝ても大丈夫。
その体温調節のやつなんやね、マジで。怖ぁ。で、またその股覗きっていう発想がすごいわ。
どういうことか分からへんけどな。
いや、マジで怖いわ。
うん。後頭部。じゃあ、あの、うん、
体温調節のやつが、
うん、
体温調節小僧が、
うん、小僧、もし、いや、まあ、成人やったな。
おじさん。体温
調節さん。
調節さんが、
うん、
もしその、肌寒い夜に、
うんうん、
布団をはだけて寝てたと。時、
うん、
布団をこう戻してくれるってことじゃないですか。
うんうんうんうん。
ってことは逆股覗きってことですよね。
ああ、お、もしかしたらそうやったんかも。俺、実家の時に目開けとったら、
うん。
顔合ってたかもな、目。
うわぁ、怖っ。そいつ誰やねん、マジで怖
っ。その発想なかったな。ほんまやな。
うわぁ、めちゃくちゃ怖い話やんか。
ほんまやな。
そんなレベル？めっちゃ怖いやん。